今日は出エジプト記の9章22節から35節までです。出エジプト記9章22節から35節。そこで主はモーセに仰せられた。あなたの手を天に向けて差し伸ばせ。そうすればエジプト全土にわたって人、獣、またエジプトの地のすべての野の草の上に雹が降る。モーセが杖を天に向けて差し伸ばすと、主は雷と雹を送り、火が地に向かって走った。主はエジプトの国に雹を降らせた。雹が降り、雹のただ中を火がひらめき渡った。建国以来、エジプトの国中どこにもそのようなことのなかった。極めて激しいものであった。雹はエジプト全土にわたって人をはじめ獣に至るまで野にいるすべてのものを打ち、また野の草を皆打った。野の木もことごとく打ち砕いた。ただイスラエル人が住むゴシェンの地には雹は降らなかった。そこでパロは使いをやって、モーセとアロンを呼び寄せ、彼らに言った。今度は私は罪を犯した。主は正しいお方だ。私と私の民は悪者だ。主に祈ってくれ。神の雷と雹はもうたくさんだ。私はお前たちを生かせよう。お前たちはもうとどまってはならない。モーセは彼に言った。私が町を出たらすぐに主に向かって手を伸べ広げましょう。そうすれば雷はやみ、雹はもう降らなくなりましょう。この地が主のものであることをあなたが知るためです。しかしあなたとあなたの家臣がまだ神である主を恐れていないことを私は知っています。甘と大麦は打ち倒された。大麦は穂を出し、甘はつぼみをつけていたからである。しかし小麦とスペルト小麦は打ち倒されなかった。これらは実るのが遅いからである。モーセはパロのところを去り、町を出て主に向かって両手を伸べ広げた。すると雷と雹はやみ、雨はもう地に降らなくなった。パロは雨と雹と雷が止んだのを見たとき、またも罪を犯し、彼とその家臣たちは強情になった。パロの心は固くなになり、彼はイスラエル人を行かせなかった。主がモーセを通して言われた通りである。今日の箇所はエジプトの第7番目の災い、雹の災いが実際にこのエジプトの地に、降る、その箇所ですけれども、まずこの第7番目の災いからですね、今度はモーセ自身が自らその杖を持って、モーセの杖あるいはモーセの手、それを持ってですね、災いの号令が下されます。最初の3つの災いはアロンの杖、まあモーセがこのパロに対しては神であり、またアロンはその預言者という役割でしたけれども、ですから最初はその預言者の杖による災い、そしてその続く3つの災いは、モーセが言葉で、 あるいは煤を手に取ってそれを目の前で撒き散らすなど、そうした言葉や行いによる、災いでしたけども、この7番目から9番目の災いに関してはモーセ自身、要するにパロに対しては神ご自身の代理人であるモーセのその杖によって実際に災いが行われます。これはこの地上に対する最後の裁きに関しても、似たようなところがあります。はじめは神の預言者たちを通して災いが預言されるんですけども、しかしそれでも頑なであれば、実際にその災いそのものを通して、そしてそれでもダメであれば神ご自身の御手によって災いが下されるようになって、徐々に徐々に神ご自身が明らかにそのことをなされたのだということが分かっていきます。もはやモーセ自身はですね、この、今日読んだ箇所を見ますと、もう微塵もそのビクビクしている様子がありません。むしろ言葉遣いも丁寧で、本当に神様の使者としての貫禄さえ見出すことができるようになりました。そこでこのモーセが実際に行ったことは、主に言われた通りに杖を天に向けて差し伸ばすと、天は雷と雹を降らせるようになり、しかも火が地に向かって走るほどになりました。これはエジプト建国以来そのようなことはなかったとあります。このモーセの時代よりもはるかに前からエジプトは、歴史がかなり古くありましたけども、しかしそのエジプトが建国して以来ずっとかつてないほどの災いが下ったんです。エジプトのですね、歴史、エジプトが歴史を保管しているその、文献、象形文字で粘土の板に書き記されるんですけども、それにはこのイスラエル民族がとどまったという、そういう考古学的発見はありません。ということはエジプトはこの歴史事実を残さなかったですね。それほどまでにもう忌み嫌うべきエジプトの、汚点の歴史だったわけです。この銃の災いによって国力が激しく衰退してしまったことは。さてこの雹の災いは極めて激しいものでした。これは人や獣、そして野にあるすべての草や木もことごとく打ちました。このモーセの、この災いの前日の予告を、聞いて、そしてモーセは実際にアドバイスをしましたね。家畜たちを避難させなさいと、しもべたちを避難させなさい。で、実際にそのモーセの忠告を聞いたエジプト人たちは、その災いを、その家畜やしもべたちを免れることができたんですが、しかしそれを恐れなかった者たちは実際にその災いに遭ってしまいました。で、この雹の災いが降りかかっている真っ最中、パルは使いをやってモーセとアロンを呼び寄せました。27節、彼らは、パルたちは、彼らに言いました。今度は私は罪を犯した。主は正しいお方だ。私と私の民は悪者だ、ね、今回はパロは自分が悪者だと認めております。パロは今度は私は罪を犯したと言っていますけれども、裏を返すと彼はその前はずっと正しかったんですね。自分が正しかったんです。で、それでこの激しい雹の災いが下った時、今度は私が悪かった、私が罪を犯した。パロのその傲慢さ、彼の心の内が明らかにされました。彼はそれまで自分が正しかった、モーセたちが間違ってる、あんな災いを下すイスラエルの神はひどい やつだ、そういうふうに思っていたようですね。でそしてこの災いが下っている最中はこういうふうにですね、今度は私は罪を犯した、私たちと私の民は悪者だ、主は正しいお方だと言っております。でしかも主に祈ってくれ、神の雷と雹はもうたくさんだ、もうこの雷と雹は神の雷と雹だと認めております。そして主にこれをやませるように祈ってほしい。でそしてパルは再び約束します。私はお前たちを生かすよう、お前たちはもうとどまっていてはならない。でモーセはですね、早速私が町を出たらすぐに主に向かって手を伸べ広げましょう、主にそういうふうにやむように祈りましょうと言います。そしてまさしくですね、モーセがこの言葉を終えて出て行って実際にそのようにするとですね、実際に雹はやむんですね。しかしモーセは知っております。30節、しかしあなたとあなたの家臣がまだ神である主を恐れていないことを私は知っています。モーセはもう知っていたんですね。もうこの時点でパロは再び心を固くなにする。で、この時ですね、エジプトのまあいろいろな草木が打たれたんですが、しかし、全て壊滅的なダメージが与えられたわけではなかったんです。31節、雨と大麦は打ち倒された。まあ、雨はエジプト人が着る服の材料で、大麦は、パンの、補助的な、材料ですけども、しかし小麦と、スペルト小麦は打ち倒されなかった。まあ、小麦はパンの、主な材料で、スペルト小麦、まあ、これはライ麦とも訳せる、あの家畜用の小麦ですね。でそれらは打ち倒されておりませんでした。このようにですね、壊滅的、もう一気に全部が全部の災いによって打ち倒されていなくて、ちょっとだけ、助かったにすると、人はですね、本当はそれでもう完全に悔い改めて、その悪い行い、かたくなな心をやめなくてはならない。これは主の憐れみです。主は壊滅、一気に壊滅的にもう徹底的に打ちのめすということはせず、必ず警告として、災いを段階的に重くしていかれます。でこの災いに打たれなかったとなると、すぐにまた心をかたくなにして、しまうと、また次にはさらに大きな災いが待っているんですけども、エジプトは全ての作物がダメにならなかったことによって、そこで、あ、神さん憐れみ深いお方だというふうになるのではなく、逆に堅くなになってしまいました。34節、パロは雨と雹と雷が止んだのを見たとき、またも罪を犯し、彼とその家臣たちは強情になった。パロだけでなくですね、その家臣たちもですね、強情になって、そしてあのモーセやイスラエル民族の言うことなど聞くものなかと強情になってしまったんですね。まあ、プライドですかね。俺たちはこんなに災いにあったけど、それでもなお俺たちは屈しないというふうになってしまって、でそれでこの災いが止んだ途端、強情に強気になってイスラエルの人たちを生かせることをしませんでした。災いが降っている最中はですね、打たれている最中は私が悪かった、今度は私は罪を犯した、主は正しく、私は自分は悪者だと、で祈ってくれとも言うんです。 でもその災いが止んで一息つくと再び強情になってしまう。このようなパロのその性質、それは災いが耐えることがないわけです。この氷とまた火が地に走る災い、それは黙示録の方にも出てきますね。まず黙示録の8章の方、7つのラッパの災いの第1の災いが、8章7節の方を見ますと、第1の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると血の混じった氷と火が現れ地上に投げられた。そして地上の3分の1が焼け、木の3分の1も焼け、青草が全部焼けてしまった、ね、非常によく似ていますね。まあ、ただここでは黙示録の方では血の混じった氷と火が現れた、血が混じってるんですね。本当に地上の悪者たちが生徒たちの血を流してきたために非常に激しい災いが下り、そしてこちらでは地上の3分の1が焼け、木の3分の1も焼け、青草全部が焼けた。まあ、全部が全部というわけではなく、やはり一部が焼けて一部は残るんですね。また黙示録の14章の方にも、15章ですね、15章の失礼しました、16章です。16章の17節から21節の方も読んでみます。黙示録の16章17節から、第7の御使いが蜂を空中にぶちまけた。すると大きな声が御座を出て聖女の中から出てきて、ことは成就したと言った。すると稲妻と声と雷鳴があり、大きな地震があった。この地震は人間が地上に住んで以来かつてなかったほどのものであり、それほどに大きな強い地震であった。またあの大きな都は三つに裂かれ、諸国の民の町々は倒れた。そして大バビロンは神の前に覚えられて、神の激しい怒りのぶどう酒の杯を与えられた。島はすべて逃げ去り、山々は見えなくなった。また1タラントほどの大きな氷が人々の上に天から降ってきた。人々はこの氷の災害のため神に怪我仕事を言った。その災害が非常に激しかったからである。ここでも氷が出てきます。しかもそれ1タラントほどの大きな氷です。1タラントは約35キログラムです。35キロつまりちょっと、ダイエットしすぎた女性の体重ぐらいの氷ですね。そのぐらいの重さの氷です、1タラント。それが死にますよ、当然死にますよ。エジプトの災害の時もですね、大きな氷が降って人々がそれに当たって撃たれて、家畜も撃たれ木々も撃たれたんです。それとほど大きな氷が人々の上に降った。でも人々はこの氷の災害のために神に怪我仕事を言ったんですね。まあ皆さんはなんでここまで人は固くなになるものかって思います。ではですね、人はそういう性質があるものです。皆さんが小さい頃、先生に何か皆さんが悪いことをしてですね、先生に叱られて、で行くたびも同じ悪いことをして先生に叱られるたびに、ち、あの先生めって、ね、怪我仕事を言ったりした記憶がもしかしたらあるかもしれません。それと同じなんですよ。自分がした悪いことを覚えず、ただ叱られたことだけを記憶に留めてですね、パロもそうですね、ただ災いが下ったことだけを 頭に飛びて災いが止まった途端に、ち、あの神様め。人もそうです。ち、なんで俺がこんなに怒られなくてはならないんだとかね、なんで叱られなくてはならないんだ、そういうふうにですね、叱られたことを、戒められたこと、災いにあったことを怒りで受け止めると、大体こういうふうになってしまうんですよ。悔い改める方向ではなく、怒る方向に受け止め、そしてその裁かれた自分のその罪のことを思わず、ただ叱られたこと、戒められたことについて怒りを燃やすのであれば、また再び災いが湧き起こるしかないわけです。このエジプトの、パロはまたその家臣たちは、この氷が降っている間はですね、今度は私は罪を犯した、ね、今まで自分を正しいとしてきたんですね。ところが再びまたその災いが止むと、また自分を正しいものとしてしまいます。災いが降っている間は私は罪を犯した、主は正しい、私たちが悪者だ、ね、災いにあっている時は叫ぶんです。私が悪者だって、あなたが正しい、でしかも祈ってくれとも言います。もうたくさんだとも言います。神さんの言葉を守ろうと言います。ところが災い去って3日も経つとですね、三日坊主で忘れてしまって、自分が約束したことをですね破ってしまって、強情になって、戒めた側を怒って頑なになってしまうという、そのようなですね、あの小学校とか中学校ぐらいのその先生に対する怒り、そうした感情はですね、感覚はもう捨て去ってですね、主に心を柔らかにして、強情さを捨ててへりくだるのであれば、主はもはや災いを祝福へと変えてくださいます。このパロたちはもうこれからもっと災いが下ることを、なんかあたかも予測しているかのように、なんか堅くなになって強情になっているような節がありますね。それほどパロはもう心を変えないことを心に決めていて、そしてなおかつですね、パロ自身の上に災いが下ることも、もうその無意識だか意識だかしている中に、もうそれを予測しているような節もありますね。だからイスラエルを去らせない、神は不当だ、イスラエルは不当だ、俺たちをこういうふうに苦しめる側、戒める側は不当だと、このようにですね、心固くなものは災いが絶えないんです。世の始まった後から、この創世記の時代、出エジプト記の時代から黙示録の時代に至るまで、みんなそのような固くなな人には災いが絶えない。しかし主に対して心をへり下って従順な人は祝福を得て災いから遠ざけられる。これはもう法則なんです。今日で第7の災いを見ていきましたけども、もう第1の災いからずっとそうですね。それほどまでに、もうくどいほどに、それは法則なんです。ですから私たちは固くなさを捨てて、もう、幾日か私もメッセージの終わりに言ってるのと同じ通り、私たちは主の御前に心をへり下って、主に対して心を柔らかになって、そして、災いではなくて幸いと祝福を得る、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちが心固くなさを捨てることができますように、主に対して怒ることをやめ、 主の言葉を預かった人に対して憤ることを捨て、ただ主に対して心をへり下り、主に従順になって、そして幸いと祝福を得る私たちでありますように。シテジムとの時代も、黙示録の時代も、今現代の私たちも、心を固くなに、あくまで自分を貫き通し、自分を正しいとする者にはこのような恐れは絶えません。この度のパロは、今度は私は罪を犯したと、自分の罪を口で災いにあっている時は告白するんですが、しかし災いが遠ざけられた時、途端に心を翻して、自分が約束したことを三日坊主でやめてしまい、そしてまた次なる災いの玉を装填するようなことをしてしまいました。私たちはどうかそのようなことがありませんように、自分が神に対して約束したことはしっかりと守り、また心固くなさを捨てて主に従順となり、怒ることをやめ、そしてただ柔和な心で主の御心を成就して、そして幸いと祝福を得る私たちでありますように。この新しい一日、主をあたが祝福してください。今日は水曜日、礼拝の日です。主を心から、真心からあなたを礼拝して、ただあなたを褒めたたえる一日でありますように。どうか仕事をする生徒たちの上にあなたが豊かな祝福を与えてください。その場所その場所において力を得て、知恵を得て、人々の先に立ってそれら仕事をなすことができますように。どうか彼らを祝福してください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。